皆さんこんにちは、大和でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第57回です。
はい。
ということでですね、まあ今これ収録始まる前に少しキャスでですね、皆さんに二人の声を流した上で、今そのままスカイプの方で収録に入ったわけなんですけれども、
はい。
これよくよく考えたらこのやり方ってオルネポのパクリなんですよね。
うん、知ってた。
うん、みんな知ってたと思うし、まあそもそも桃屋のおっさんも来てたけど。
うん。
というのが、収録のちょっと前まで自分お昼寝してまして頭眠ってたんで、起こす意味でもちょっとね、声を出さないと目が覚めないと。
なるほど、おはようございます。
さすがにね、起きて頭ぼーっとした状態ではね、いくらなんでも収録できんので。
あれ待って、昨日おっさんさ、奈緒さんと収録って言ってたよね。
ああ、収録したらしいですね。
ねえ、いや、聞いたんだよ。で、おっさんもさ、寝てたんだよね。で、寝起きですぐ収録してたなと思って今思い出したよ。
自分も朝起きて、というか自分が起きたのが3時半ぐらいだったけど、うん、なんか寝落ちしたみたいな、なんかツイートは見たけど。
うん。
まあ、桃屋のおっさん大抵寝落ちしてるんで、普通にあの人こう、ね、ご飯食べてお風呂に入って、布団に入ってお休みなさいとかいうことをしてないんじゃないかと思うんですが。
してなさそうよね。
大抵、酔っ払ってソファーか床の上で寝落ちして、で、目が覚めて、こっそり番組を収録して、で、寝るという。それはともかくとして、今日本当に特に収録前までテーマは決めてなかったんですが、
うん。
ポッドキャスト関連で言いますとですね、二つありまして、一つは、4月10日の金曜日に発表されましたポッドキャストアワードですね。
はい。
最終的な大賞と、あとスポティファイ賞で2つあったんですが、なんとダブル受賞ということで、古典ラジオがですね、受賞というふうになりましたですね。
はい。
当初、あれ、東京の方でなんか表彰式やるみたいなことを言ってたけど、まあ、ないんでしょうね。詳しくは見てないですが。
まあ、ないでしょうね。このご時世。
ねえ。
うん。
で、古典ラジオっていうのは、福岡から発信してる、男性3人で喋ってる、まあ、日本の歴史の番組なんですけど、
うん。
自分聞いてるけど、いや、自分歴史好きっていうこともあるんですが、それを外したとしても非常にめちゃくちゃ面白くて、3人のバランスが良くてですね。
うん。
面白い番組なんで、まあ、選ばれて、納得みたいな、うん、そんな感じでしたね。
へえ。
で、しかもその3人の中の1人、ヤンヤンさんという方が、これも福岡の番組の農家の種のコッティの大学の後輩であるという。
うん。
なんかサークルが同じだったというね。
うん。
農家の種の最新会にそのヤンヤンさんがゲストに出てて、
うん、
そういうね、農家の種も、そのポッドキャストアワードの、20選にも選ばれたし、もともと人気のね、ある番組で、そういう人気ある番組が福岡でやってて、しかも大学の先輩後輩で繋がってるという、この奇跡的な。
素晴らしいね。
うん、いや、すごいなと思って、なかなかね、ないような話と思うんですけれども。一応、アワードの方は、これで一段落ついて、来年どうなるかよくわからないんですけれどもですね。まあそのあたりはちょっと注目していきたいと思っております。
はい。
で、もう一つありますのがですね、ポッドキャスト大賞ですね。
はい。
というのもありまして、こちらの方もいろんな賞の結果が発表になりまして、いろんなこの部門というかいろんな賞があるんですけれども、
うんうん、
なんとその中のレジャー賞という部門。これは iTunes のレジャー部門でということなんでしょうけども、このキタキタカフェがですね、選ばれておりました。
ねえ、びっくりしちゃった。
ですね。いや、本当にありがとうございます。で、今その番組のこの、番組というかその対象の方の今サイト見てるんですけれども、たくさんの番組が載ってまして、
うん、
コンビニエンスなチキンたちとか、ね、オールネポとか、知ってる番組、あともちろん全然知らない番組もたくさんあってですね、やっぱ改めて、いろいろあるんだよなという感じですね、
うん。
ちなみにですね、レジャー賞の一つ上の欄に趣味賞と書いてあって、そこが冬のライオンですよ。
お、
世界の椿ライドの冬のライオンが。
早速来てるね。
やっぱり我々より上に来て、まあもちろん我々は小判ザメのごとく下にくっついてですね、冬来に持ち上げてもらおうという。
いや、その上下じゃないと思うけど、たまたまじゃん。
いやいや、こちらのこう意図を多分主催者がこう組んでくれたんじゃないかと。あいついつもこう小判ザメって言ってやるから、じゃあ冬来の下にキタキタカフェつけとこうかみたいな。
知らんがな、そんな状況多分この人。選んだね、この人。
まあ、偶然と思いますけれども、なんか、ちょっとね、冬のライオンに並ばせていただいたというのは非常に光栄でございます。
これは何だろうね、この基準とか。
正直ですね、この選考基準とか全然よく分かってないですし、これ選ばれたら、例えばこのレジャー賞ですか、なんか賞金100万円が出るとか、いうことは特に書いてないんで、まあそういうことは何もないでしょうけれども。まあでもね、例えば、まあそういうこともないでしょうけれども、新しいポッドキャストの賞ができてね、金賞には100万円出しますとかなったら、それはそれで燃える人もたくさん出てくるでしょうね。
まあそうね。
ねえ。結局ね、配信自体は、あるいは聞く方は無料だけど、まあ皆さんそれぞれね、マイク買ったりとかね、オーディオインターフェース買ったりとか、まあいろいろね、そういう経費は使ってますんで、まあもしそういうのがもらえる賞とかがあれば嬉しいけど、まあまあそれでうちの番組が100万円もらえたら、まあ、とては思えないですが、まあ、もしそういうのがいつかあったらいいかなというふうにね、ちょっと妄想しております。
そうだね。なんかもう10万円でもいいね。
いやー、1万円でもいいですよ。
1万円あったらちょっとなんか、マイクかなんか欲しいな。いいマイクと。ミキサーとか安いミキサー。
フジモッチがね、桃屋のさんに勧めてた、ズームの R8 やったっけ。あのミキサーをね、と見てたら欲しくなるんだけど。
なんかボタンがいっぱいくっついたすごいやつ。
そうそう。まあミキサーってだいたいどれもあんな形なんだけど。ね、対面収録で2人とか3人、4人とかで撮るんだったら本当に力発揮するだろうけど、基本うちみたいに部屋の中1人で、あとはスカイプとかで喋ってるんだと、ちょっとあまりにもったいないかなと。本当に機能のごく一部しか使えないから。ただあれはSD カード入れてて、あれ自体でも録音機能もあるという話なんで、パソコン側とかで録音しなくてもいいとか、なんかマイクも内蔵されてるとか、電源も乾電池も可能ということなんで、まあ外に持ち出していて、コンセントがなくても使えると。
すごいね。
そういうところまでね、一応サイトで調べたんですよ。なんかいいかなという気になるけど、だいたいアマゾンとかで見たらだいたい4万円ぐらいかな。
なかなかいい値段するね、やっぱり。
それなりのものはやっぱそれなりの値段かかるんで、ちなみに今自分がパソコンにくっつけてるオーディオインターフェースというのはヤマハの AG03 という、まあ、これマイク1本させるだけのものなんですけれども、これが、買った時が1万何千円ぐらいでしたよ、アマゾンで買ったら。まあ、一人でね、やるんだったら、これでちょうどいいんですけどね。これは、ダイナミックマイクでもコンデンサーマイクでもつないで、で、USB でパソコンとつないで、まあ、今こう喋ってるわけなんですが。やっぱりある程度、まあ、その高級品じゃないでも、やはり、IC レコーダーとか、もちろん、iPhone とかでも、特に iPhone のマイクは優秀なんで、それでも撮れるんですが、家のね、自分の部屋でやるんだったら、普通のマイクでやるのが一番いいんで、外でね、撮ってるんだったら、まあ、iPhone とか使った方が、ね、そのマイクを日頃ね、持って回ることは当然ないんで。
そうね。
多少こうね、番組やってると、いろいろ機材とか、ソフトとか、なんかこう、ワンダンク上をだんだん目指して、ね、行きたくなると。まあ自分がやってる片隅みたいな、本当に一人で喋るんだったら、もうそこまで高級な機材っていうのはなくていいんですけど、複数人で喋るとかね、なってくるとだんだん、こう欲が出てくるというか、やっぱり音質とかもなんかいいのにしたいとかね。ある程度ハード面とか、まあソフト面もそうでしょうけど、お金をかければまあそれなりの見返りというか、それなりのレベルアップはしてくれるんで。
ごめん。聞いてる聞いてる聞いてるよ、ちゃんと。
今またうさこの魂はどこかに飛び立とうとしてました。
ごめん、本当に。
また、どうしたの？車の前はまた猫が歩いていたとかですか？
違う。違うの。今、本当に、ごめんね。本当に今ね、完全に、魂どっか行ってたね。本当にね、普通に大場さんのツイキャスを聞いてる感覚になってた。
そのまま寝落ちするという。
いやー、眠いんだよ。本当な、もういつだったか、さっきツイッターにもさ、もうツイートしたけどさ、もう、眠くて眠くてしょうがなかったんだよ、さっきまで。
お昼寝ぐらいしなさいよ、私のように。
いや、今寝たらやばい、4時に起きれないって思って必死に我慢してたんだよ。
まあまあ、それはいいとして。
うん。
まあ話戻しますと、少しでもいい機材欲しいというのはね、もう配信者ならみんな、思うことは同じで。ただまあ自分もね、そんなにその音響関係詳しくないんで、まあ、あまり高級なものを使ってもね、使いこなせないし、今ある機材だって 100% 使いこなしてるわけじゃないんですけれども、まあいずれおいおい安くていいようなものがあったら、またいろいろ更新してみたいなというふうには思っておりますが、果たしていつのことになりますやらと。いうのが、昨今の配信者としての事情なんですが、前々回もちょっと話したんですが、もうご存知のとおり今コロナの関係がものすごいことになってまして、前回うちの番組で話した時よりも確実に今状態は悪化してて、もう外出がね、できるだけしないようにと。いうことで、そうなるとなおのことね、このネットを使ったポッドキャストもそうですし、ね、ツイキャスとかニコ生とか、あるいはスカイプ使ってとかで、まあ、いろんなコミュニケーションを図っていくというのが、まあ、一つの、解決策というか、まあ、対応策というか、少なくとも、ネットで喋ってる限り、コロナが感染することは 100% 絶対にないんでですね。例えばもう仕事をね、会社がもう休みになった、お店が休みになったんで、家におるしかないという方が、まあ、もしかしたら、空いてる時間に、ポッドキャストとか、ね、いろいろ聞いていただいてるんじゃないかと思うんですけれども、まあ逆にね、聞くのはもちろんいいですけれども、もうせっかくだったらもしね、そういうことで時間が今ある方は、まあ今安価とかありますから逆に配信する側に回っていただいて、まあ今の自分のね、思いを率直に喋るなり、趣味のことを喋るなり、どんどん、こっち側の世界に来ていただいてもいいんじゃないかと思うわけですよ。
もう、あれなんじゃない？今なんじゃない？一人一ポッドキャストの時代。
そうそう。ね。桃屋のおっさんもよくそれ言ってるんですけれども、今こそ、まあ、もし、本当にね、やむを得ない事情で、時間ができて、家におるしかないと。ね、もうゲームもテレビも飽きたと。そういった方は、じゃあ、配信しませんかと、ポッドキャスト。で、本当に、アンカーでも、ラジオトークでも、いろいろ今簡単にできるのがありますし、まあ、さっき機材のことをいろいろ言ったけど、本当に今スマホだけでできるからですね。
うんうん。
それだけでも簡単に編集して簡単にBGM つけることすらできるんで。
うん。
とりあえず気楽に参加していただくとですね、リスナーが増えるのももちろん楽しいし、ありがたいんですが、配信する側もどんどん増えていくとやっぱりこのポッドキャスト界隈が活性化しますんで、まあ今非常に厳しい世の中ですけれども、まあそれを少しでも、なんて言うんでしょう。有効活用という言い方も変だけれども、まあ、逆手にとってですね。
うん。
落ち込んでてもしゃあないんで、明るくやっていきたいなと思ってるんですけれども、それはそれとして、まあ、前々回で、まあ、そのコロナの話したときに、その時点でも、もう今から収録2週間ぐらい前にだったんですが、映画業界も大変だという話をしてまして、あれ収録した本当に数日後にですね、名古屋のシネマスコーレの坪井さんへのこう、ロングインタビュー、今シネマスコーレはこういう状態ですというのがサイトにアップされて読ませていただいて、もう本当に坪井さんああいう人ですから、赤裸々にその時点の状況を語ってて、で、その後さらにあれはテレビ朝日系列のニュース番組だったと記憶してるんですけれども、そのシネマスコーレの館内の状態とか、坪井さんへのインタビューが放送されて、そのダイジェストの映像も、テレ朝のサイトでアップされて、自分そっちを見たんですけれども、お客さんいなくてですね、中に。もともと50人ぐらいの小さい映画館なんですが、まあ数名しか入ってないような。もう入ってない回もあるという話でしたけど、で、有用の状態になってきたんですが、愛知県の方も、当初国の発表からは外されてたんですけれども、もう緊急事態ということで、 最終的にシネマスコーレもゴールデンウィーク明けまでかな、一旦閉めると。まあ、名古屋にはあのシネマテイクとか、あのミニシアターありますし、他のシネコンも全部そうだし、それはあのこちらの福岡の方もそうで、東方シネマスとか、ユナイテッドシネマ、そういうのも全部閉まったし、あと福岡市にある KBC シネマ、それから北九州市にある昭和館といったそういう単館系も、もう閉まってしまったし、まあそもそもイオン系列とかああいうところも食料品とかの部分除いて専門店以外とかも全部閉まって、もうなんかね、行くところが本当に今ない状態なんですよね。これは地域によってね、まあ当然ちょっと色々違うとは思うんですけれども、特に今東京、大阪、まあ愛知もそうだし、まあ福岡もそうだし、やっぱりあの感染者が今多いところで今そういう状況になってしまってるので、別に国の方もずっとじゃあ24時間家に引きこもなさいというそこまで言ってるわけじゃないので、まあこれはあの専門家もそうなんですけれども、要は密室空間の人混みが一番まずいんで、逆にそのね、公園とか人のいないところ、自然の中とかね、森の中とか、そういうところを散歩するとか、日光を体に当てるっていうのは免疫力向上させるためにもいいですよと。あとまあ、精神的なストレスを軽減させるためにもですね。でもちろんうちの近所もそうだけど、小さい子供さんがいたらやっぱずっと家の中おるわけいかんからね。その混み合ってない公園でちょっと遊ばせるとかも、まあ、ある程度はね、させないとね。
そうね。
例えばもう犬を飼ってる世帯とかも、やっぱり犬もずっと散歩させないわけいかないからですね。まあそういう人たちはうちの近所でも、まあまあ、割と普通に今見かけてますね。だからそういうところでなんとかね、気分転換で、まあうちの方も桜がもうだいぶ散っちゃったんですけれども、ちょうど一週間ぐらい前の週末は結構咲いてたんで、朝、ツイキャスで動画配信しながら散歩したり、人がいない時間帯に行ったりしたんですけどね。まあ朝早いせいもあったけど、やっぱ日頃に比べたら散歩してる人とか、そのジョギングしてる人とか少なかったですね。みんないろいろね、考えてるんでしょうけど。当初このコロナ騒ぎが始まった時に、最初北海道バーッと増えて、東京とかよりも最初とにかく北海道から始まったという、まあ、記憶があって、みんなね、最初なんでみたいな感じで、で北海道のね、知事の方も、まあ、それこそ、もう緊急事態だ、みたいな感じで、不要不急の外出は控えてください、みたいなことを言ってましたが、今、その、うさこさんところの家の近所とか、どんな状況ですか？
ここら辺は変わらず、とりあえず、いつも行くスーパーとかは普通に営業してるし、特に、まあ、もともと田舎っていうのも、あって、で、そして、北海道ってさ、車社会じゃない？
はいはい。
で、電車とか、まあ、バスよりもやっぱ車乗ってる人の方が多いから、道とかね、普通に歩いてる人も普段から少ないから、あんまり変わりがわかんないんだよね。変わったっていうのがわかんなくて。でも、あんまり変わんないんじゃないかな。なんか、最初だから、北海道が多いっていうのはやっぱり、札幌の雪祭りで、そこから始まったんじゃないかみたいに、感じで、あれだったんでしょ？広がったんでしょ？感染が広がって、これ以上広がったらやばいからって言って、非常事態宣言が出て、で、まあそのおかげで、まあ落ち着いてると思うんだよ。北海道の割に、札幌とかさ、結構人口いる割には、そんなに広がってないのは、あの時の、やつが聞いてるんじゃないかなと思うんだけど、で、ずーっと落ち着いてて、一桁台だったのが最近二桁台になってまた増えてきてるんだよね、感染者がさ。増えてきてるのは北海道の中で、まあ地道にっていうかじわじわと増えてってるのが、他の地域からの帰省の人が帰ってきてて、増えてんのか、そのあれがわかんないけど、どっちかがさ。わかんないけど。まあ、これ以上広がらないことを願うばっかりだけどね。
北海道と言ってもね、面積で言ったら九州よりも広いから、単純に福岡と北海道とかね、いう比較は、まあ、そもそもちょっとね、おかしいのかもしれないけれども。まあ、本当最初、北海道がバッと始まってっていうか広がって、ね、東京はあんまりいなくて、みたいな感じで、今も全然ね、感染者数も違うし、 まあ、なんででしょうね。まあ、こういう方、うがった言い方をすると、オリンピックを1年延期しますという発表をした途端に急に東京での感染者が増えたというね。うん、謎の現象というのがありまして。
まあ、謎の現象をしてでも、オリンピックをなんとか開催させないとっていう思いがあったんでしょ。
結果的にね、どう考えても、日本だけの話じゃないからね、海外からいっぱいね、選手と関係が来るんだから、仮に、日本で全く感染者がいなくなりましたとしても、海外がそんなんじゃなければさ、やれるはずもない話だったんだけどね。まあ、そこはいろいろ、いろんな人がいろんなところにいろんな忖度をしてたんでしょうけれども、まあそれはともかく、まあ今ね、東京がまあ当然、人口的に考えても当然でしょうけど、突出して、今、感染者が増えて、都知事も毎晩のように記者会見やって、
うん、
なんか都庁の職員の中でも感染者が出たとかね、うん、いう話もあったし、まあそれは出るわなぁと。もう今、本当にどこに出てもおかしくないし、まず我々自身がすでにもう感染してると考えてた方が確実なので、感染したら 100% 絶対に熱が出るとか症状が出るというわけでもないっていうのが厄介で。
そうなんだよね、そこよ。
それだったらまだね、防ぐ方法がわかりやすいというか対象者がわかるんだろうけども、結局、家族とか職場で感染者が出て、その周囲の人、検査してみたら、全く症状がないけど感染してましたという例がどんどん出てるから、
うん、
ね、熱も出ない、喉も痛くない、どこも悪くない、普通に味覚障害とか嗅覚障害もないと、
うん、
普通に生活してて、本人も全くわかんないから、それで普通にどこか行ったりとか人に会ってそこから広がっていくというのが多分今、これ日本だけじゃなくて世界中に広まっていく一番大きい原因じゃないかと思うんですけど、
うん
だからそう思うと、もう、確かにある程度ね、我々が気をつけて自粛できるところは自粛するしかないんだけれども、
うん、
いや、もうわかんないですよね。じゃあ自分は本当に全くどうもなくても、すでに家族とか、職場の隣の席の人が感染しているということもあり得るだろうし。
まあね。
まあね、職場ではもちろん、うちもずっとマスクしてるし、
うん、
だそれだけでも防げないからね、手洗いも気をつけてるけど、まあ何せ我々が生まれてきて全く経験したことがないような今時代になってますんで。
そうね。
まあ冷静に見ておいてですね。まあこれが本当に1年後ぐらいでどうなってるかわからない。まあ1年経てばだいぶ収束はしてるんじゃないかと思うんですけれども。まあそういった時に、例えばこの回とかを聞き直して、ああ、あの頃はああだったんだね、みたいな感じで、まあなんて言うんでしょう。懐かしめるような時期が来ればいいとは思うんですけどね。
まあね、それが一番、こうやってさ、そういう話をみんなでできたら一番いいんだよ。いやー、あの時なんかすごかったねーって。
まあこれで一番ね、一番という言い方は失礼だけども大変だったのが、まああなたの引っ越し前の相方であるマーヤさんで、
うん。
彼女はいつもいつも名古屋に行こうとすると様々な原因が理由で、いけなくて。で、今回ようやく本当にこの4月に行けるぞと期待してたら、このコロナ騒ぎが始まって、どれほどこの前さんを名古屋に入れまいとするこの結界が張られてるんだという。
いや、結界の張り方が尋常じゃないんだよ、名古屋。どうしたんだろうね。
今回も名古屋だけじゃなくて世界中に結界が張られて、前さん海外旅行すら行けなくなってしまったという。何この、前や包囲網は何みたいな。
まあね、すごいね。
もうマーヤさんを福岡から出してはならないというどこぞの勢力が裏の世界で陰謀の手を伸ばして
どうした福岡の神かなんかなのマーヤさん
かもしれないですね。こういう冗談言ったらまあ不謹慎って思う人もいるかもしれませんけど、まあそういうことでも言ってね、少しでも乗り越えていかないと本当に気が滅入るばっかりなんで。そいつとマヤさんをね、話のネタにしてここで言ってしまうのはいかがなものかと思うけど、まあ、本人も言ってるからいいでしょう。
だって、そうだよ。だってさ、なんだっけ、東京、大阪、兵庫、愛知、福岡だっけ、今。
そんな感じですね。愛知が発されてて、
うん、
よくいろんなイベントとか、ライブとかでまだ、名古屋飛ばしという言葉がありますけど、
うん
よくね、ミュージシャンが全国ツアーに行くときに名古屋飛ばされるみたいな。 ことでよく聞く話が今回もみたいなことを、あのネットで見て、ちょっと不謹慎だけど、ちょっと笑ってしまったけど、まあまあ、状況化してね、まあそれはなくなりましたけど、今回。
いや、まあね、名古屋のさ、シネマスコーレもそうなんだけど、ライブ会場とかね、ライブができなくなっちゃったっていう人もやっぱいるじゃん。
その話もね、ちょっともう言わざるを得ないかなと思ってて、もうこれは我々にとって一番身近なというか、
うん、
お世話になってるというか、
うん、
神戸の16ビットですね、笹山さんが経営している16ビットももうこの状況下で、やはり、当面閉鎖と。で、もちろん笹山さん16ビット以外でも東京とか、ね、あちらこちら行ってライブもやってたんですが、全部中止と。だから今再開の目処が立ってない状況で、もうこれは笹山さん本人がツイッターでね、上げてたけど、まあそんな状況下なんで、まあ本当に1ヶ月間収入なしと。
うん、
まあ経済的ゆとりある方は、よろしくお願いしますみたいなことを書いてらっしゃいましたけどね。
うん、
で、その笹山さんも、当然ね、ミュージシャンであるし、その16ビットというライブハウスの経営者でもあるし、
うん、
まあそれ以上にやっぱりね、まあ、こういう言い方もあるかもしれませんけども、やっぱり一人の人間として、まあ、それなりにプライドも持ってあると思うんですけれども、笹山さんですらそういうことをツイッターで書かざるを得ないぐらいの状況になってしまってると。
そうなんだ。だから、あんまりさ、だってもうほとんどそういうことって言わないじゃん。
やっぱりお店の人も、皆さんね、その、大変苦しいとか、なんとか頑張って乗り切ろうとか、まあ、それでもやっぱりもう閉めざるを得ないとか、まあいろんなね意見とかこう、例えばニュース番組のインタビューとかでも聞くし、まあご自身でツイッターとかに、とかブログでそういうの表明してるというか意見述べてる方もいますけれども、まあいろいろ読んでて、もちろん笹山さん個人的に知ってるというね、こともあるんですけれども、笹山さんがそういうことをツイッターでつぶやいてるというのを目にした時には本当にちょっとね胸が痛かったですよ。
うん、いや、当たり前に胸も痛いし、なんとか自分でできることがあればとも思うんだけど、笹山さんがここまで言うってことはもう本当によっぽど、もう笹山さんがっていうことじゃなくて、もう全体的にやばい状況なんだなっていう、もう世界的に見ても本当にこれはやばいんだよって、そうか、みんな気づかないか。うちらが、まあ、笹山さん知ってるから、これはいよいよもってやばい状況なんだよっていうのがわかるけど、他の人が見たらね。
ライブハウスが、まあ、いわゆるクラスターの、ね、発生源みたいなことになって、まあ、実際そうなってしまったのは仕方がない。それはもうライブハウス自体が悪いわけでもないけど、まあ、結局それでそのライブハウスという場所自体が、まあ確かにね、密室空間で大勢の人が集まって、ね、大声出して歌ったりして、それは映る環境的には非常に悪い環境だけれども、なんか、一括りにライブハウスが、感染源だみたいな、そういうニュアンスで見られてしまった。現実的に確かにそういう側面はね、事実としてあるんだけれども、まあそもそもライブハウスが、発生源じゃないんだよと、あくまでその感染者がいて、そこにたまたま人がいたからということもあるんだけれども、どうしてもそういうネガティブ的なニュアンスでニュースとかでもやられて、ネットとかでもやられて、もう休業に追い込まれてしまう。実際開けたとしてもね、もうこの状況下では歌う人も来ないだろうし、お客も来ないだろうか、もう閉めざるを得ないだろうし。まあ、そういう状況下でやっぱり、まあ自分もそんなにあっちこっちのライブハウス現実的に行ってはないけれども、行ったことのある16ビットがそんなことで、で、何回も会ってる笹山さんがそういうことを言ってるっていうのがね、本当にいろいろちょっと考えさせられたというか、もうただごとじゃない、もういよいよ切羽詰まったなというのをあの時思いましたね。その笹山さんのツイートっていうのも割と最近のことだったんですけどね。さあね、まあ、だからちょっと我々がどうこうできないし、まあ、それと同じようなところで言えば、名古屋のなんであの時カフェですね。
そうね。
で、カフェとしては終わって、そのなんであの時放送部の、まあ、部室みたいな感じでやってて、そして体制を入れ替えて、4月からまたあのカフェとして、まあ、毎日までではないけれども、 あの営業時間伸ばして、またこう元の体制に戻ろうとした時にこのコロナ騒ぎで、名古屋でこっそりとか、放送局の番組聞いてると、まあ当然ながらお客さんがないと。まあどれぐらいの状況かわからないけど、多分、ポッドキャスト関連の人たちは来るんでしょうけれども、普通の、まあ今まで来てくれてたようなそのご近所の、あのカフェとしてのその常連のお客さんとかは、多分、ほとんど来れてないのかな。まあそこは詳しくわかんないけれども。まあそれはね、長野カフェだけじゃなくて、名古屋でカフェね、あのモーニングやってるカフェたくさんあるけれども、多分どこも同じような感じなんでしょうけども、いよいよもう一回この体制を立て直そうとした時にそんなことで、これでまたこけてしまったら、ああ、みたいな感じになっちゃうし。
まあ、厳しいよね。さすがに今回はだって、どうしようもないもんね。自分たちが頑張ったところでだもんね。
そうなんですよね。だからもうシネマスコーレもナーノカフェも16ビットも自分らが今までずっと行ってた場所がもう次から次にこんな状況で。で、それ別に名古屋とか神戸だけの話じゃなくて、もう東京もそうだし、福岡もそうだし、まあ、北海道も、まあ、おさこさんがおるところとまた札幌市内とかでだいぶ状況違っては来るんでしょうけど、やっぱりね、基本的に人が多いところはもうみんなそんな感じで、お店も大きいスーパーとか本当に食料品以外のところはほぼほぼ、いや実は今日午前中ですね、あの北九州市の八幡東区にあるあのイオンにちょっと行ってきたんですよ、食材買いに。
うん、はいはい。
でそのイオンの直営部分のその食材食料品とか売ってるところはもう通常通りやってて、別にあの一時期ほらトイレットペーパーとかがないとか言ってたけど、でも今そういうのはなくて普通に買い物できて、お客さんも普通の土曜日の午前中ぐらい来てたんですが、それ以外の専門店街はもうシャッターしまって、もうそっちの専門店街スペースともそも行けない状態になってるんで。
なるほどね。
その本屋とか、いろんな洋服関係とか、まあレストラン街とか、と、なんだ、スターバックスとかもそんなの全部閉まってて。だから駐車場行っても車がガラガラで、なかなかね、厳しいし。まあ自分よく近所の、ね、居酒屋とか、まあうどん屋とかカレー屋とか、まあ、そこの写真ツイッターとかにも上げたりするんですけれども、今はそういったところもかなり厳しくて。よく行く居酒屋、まあ、以前一回あの、まやさんと行ったことがある居酒屋に行って、そこも基本的には営業できないんで、もう、ほぼほぼテイクアウトだけみたいな感じになってて、まあ、少しでもやっぱり援助したいと思って、まあ、そこは本当にそのお店がオープンした直後からずーっともう7年ぐらい行ってるんで、まあ、逆にあの、常連さんとか気にして結構いろいろ予約してくれるんでという形で、まあ店長がバタバタしてて、こういうご時世だから一回アルバイトも一回全部中止にしてるんで、もう一人で働かざるを得ないんで、逆になんか一人でね走り回ってて、まあまあいいんじゃないのみたいな話は少しはしたけど、まあそちらのね店長のところも家族がいて、子供さんが今年小学校に上がって、でこの状況下で北九州だけれども、あの、入学式中止。だけど、あの、親が行って、その学校行って、入学の手続きだけするみたいな。
悲しいね。
かわいそうだから、家族でなんか桜の木の下で記念写真撮りましたとか言ってて。まあ、一年生だからね、今まで幼稚園行ってて、で、4月から学校行って、全くね、違う環境で始まって、本当だったらね、その学校というものに慣れるのに時間かかるんだけれども、行くことができないと。そんな感じでね。これはね、別に北九だけの話じゃないんだけれども。今日午前中には、これもよく行く北九州市の JR 八幡駅の前にあるカレーの鬼というカレーショップに。
はいはい。
ここも以前あの、グリーンさんや桃屋のおっさんと行ったんですけど、ここもちょっと今日顔出しして、もう売り上げ激減しましたって言ってて。テイクアウトもできるように元からやってたので、まあご飯付きとかルーだけとかトッピングのトンカツとかそういうのもできるんで、まあそういうの今日いくつか買って帰ったんですけどね、まあ少しでもと思って、でお昼は家でそれであのカツカレー食べましたけど、やっぱりそんなお店がね潰れてしまったら非常に悲しいし困るんで、まあ少しでもちょっとした支えにしかできないでしょうけれども、まあそういうテイクアウトでもできるところはちょっとたまに行ってしてあげようかなとは思ってますけどね。
まあ、そのぐらいしかできないよね。
で、本当だったらね、やっぱ仕事帰り疲れてね、ちょっと寄ってね、ハイボールの一杯か二杯飲んで、ほろ酔い気分で帰ってたわけです、今までは。
うん、
だそれがね、ちょっともう今できないんで、
うん、
残念なことにね、
うん。
お店も困るだろうし、お客さんもね。
うん、
やっぱりほら、家で飲むのと、お店で飲むってやっぱ全然違うじゃないですか。
ああ、まあそりゃそうだ。
ね、当たり前だけど、仕方がないという言葉で片付けられないですけど、まあ本当に、どうしようもないなというのが本当の、個人の力ではもうどうしようもない話になってるんで、まあ本当に、自分らで少しでも何かやれることがあったら、無理がない範囲内でやって、お互いもう支え合うしかないなというところですかね、もうなんか、何かこう結論が出る話でも何でもないんですが。
そうだね。もうだから本当にいつ終わるか見えない、先が見えないんだから、もう長期戦でも覚悟してさ、もうみんなで頑張るしかないんだよ。
だね。まあ身体的にも精神的にも、やっぱりいろいろね、ストレス溜まるとか、いろいろね、悩むこともあろうかと思いますので、まあさっきも言ったけれども、少しでも気分転換したいと思う方はぜひ、自らポッドキャストの配信を この機会に、こちらの業界に人をね呼び込むという
まあこれをきっかけにだからみんなさやり始めたらそこから新しい人脈とか生まれて新鮮でいいんだけどね仕事と家族と友達以外の知らない人と知り合うってなかなかないじゃん
そうね特にね、もう、若い人はまだしも、まあ我々ぐらいにもういい歳になってくると、今言ったその、家族とか仕事とか、元々の友達以外の人間関係を築くことって、本当ないんですよね、なかなか。そもそもそういったテリトリー以外に行くこともそうなくなってしまってるんで、で、そういった時に、例えばこれがツイッターだけだと、なかなかね、それ以上の付き合いに行かないんですけれども、ポッドキャストというこの声の媒体で繋がっていくと、一緒にコラボで、ゲストでこう来てもらってね、繋がっていくとか、まあ今は無理だけど、オフ会とかに行ってね、直接顔を合わせて、それこそね、飲みに行ったりとかいうふうな形にもなるし、まあ今はね、すぐ会えるとかいうことはないんですが、まあ幸いそのネットの世界には距離というのは関係ないんで、今北海道と北九州をスカイプで繋いで、喋ってるわけなんですけど、こういった形で、感染のね、危険性全くなく安心して、話ができますんで。
うん、
まあ、二人でも、もちろん、一人でも、五人でも、どんな形でもやれるんでですね。
うん、
やっていただければいいし、まあ、まあ、配信があれということであれば、もちろん、リスナーとして、ね、たくさん面白い番組やってますんで。
そうね。
どこから聞けばいいのかわからないという方は、先ほど言った、例えば、ポッドキャストアワードとか、ポッドキャスト大賞とかのサイトとか見ていただくといろんな番組名が、やっぱずらずらっと出てるし、
うん、
リンク先とかも貼ってあるんで、
うん、
そこからね、試しにちょっと聞いてみて、で、気に入ったら続けて、購読ボタンを押して聞いていただければいいんじゃないかと思いますですね。
うん。ねえ、なんて素敵、ポッドキャスト。
これだけね、我々、コロナに絡めて、ポッドキャストの方まで話を持っていって、ポッドキャスト協会からお金が出るとかいうことは別にないし、そんな協会もないんだけど、もうすべて無償、ボランティアでやっておりますんで。
でもだって本当にさ、この、家の中にさ、黙っているって本当に多分ストレス、相当かかるよ、精神的にもさ、肉体的にも、どこにも行けずみたいなさ。まあ、そのストレス発散はね、かなりいいと思うけどね、本当に。ポッドキャスト聞く方も配信する側もどっちでもさ。
あと、今よく聞く話が、こういったご時世で飲み会も行けないから、そのネットで繋いで、
うん、
スカイプとか繋いで、それで飲み会をやろうや、みたいな、
うんうん。
一つのアイデアとして面白いと思うんですよ。
うん、
家飲みで、それをいろんな、まあ、スカイプとかいろいろ、ズームとかいろいろあるんで、そういうのに繋いで。
うん
遠い人たちと一緒にね、わいわい喋りながらやるというのも。まあそれもね、家で一人で飲むよりは絶対楽しいと思うし。
ねえ、なんか家にいながらこう楽しめる、なんか楽しみ方を見つけていかないとさ、やってらんないもんね。
あ、その意味では今は、こう、いろんな機会があって、で、ネットという環境も本当整備されたんで、
うん、
まあ今よほどね、 電波が届かない山奥にいるとか、そういうことがない限りは、大抵何らかの形でネット環境を皆さん持ってらっしゃると思うんで、本当にスマホでも、ポッドキャストってやれるんで、まあそういうことをね、ちょっと調べていただければすぐやり方わかるんでですね、まあ試して、こちらの世界に置いていただくとですね、我々のように、人生が、良くも悪くも変わってしまう、悪くはないか。まあ変わってしまうと思いますし、ぜひぜひ皆様方、こちらの世界に置いてくださいという、さっきから何回介入してるんだよ、という。
どうかこの放送が一般の人に伝わりますように。ポッドキャスト知らない人に。
多分伝わないね。そもそもこれを聞いてる人はみんな知ってる人だから、ポッドキャスト。
身内に広めたってしょうがないんだよ、これを。
となると、あとやっぱり YouTube ですかね、そうなると。
いやー、YouTube ね。
でも YouTube で音声だけね、アップしてる番組も多いけど、
うん、
多分あんまり聞かないような気がするんですよね、YouTube で音だけ流しても。やっぱり YouTube ってね、絵があってのことだから。
そうね。あと、あれ文字起こしする？めんどくせえ。
ある程度あれ、なんかソフトでできるよね。ゆいまるさんとかやってたけど。
ねえ、なんかちょっと面白そうと思ったけど、本当に、なんだっけ、まゆゆもやってたよね。文字起こしはどうのとかって。
まやさんの声ははっきり出るけど、自分の声がなんか反応なかったみたいな。機械も正直だなと思ったけど。そこまでマユの声は拾えないのかみたいなね。
はてなになるって言ってね、うん。
まあそういうのもね、一つのやり方としてはあると思うし、
うん、
我々二人の会話を文字起こしして、文字として読んで、果たして面白いかどうかは全然わかりませんけれども。そういうことでね、まあいろんな楽しみ方、家によってもやれますし。
あれじゃない？あれでやってみれば、片隅でやってみたらどう？もちろんさ、もともとはこれラジオだからさ、音だけじゃん。
はい。
画像がないじゃん。
はい。
だけど、これを、耳の聞こえない人にも楽しんでもらおうじゃないか、みたいなさ。だから文字起こししようぜ、みたいなさ。そして YouTube に上げるとかさ。なんかだんだん言いながらもなんか声がちっちゃくなってるぐらい。
またあなたも自分は、一切手を出すつもりないのに、人にすごいハードルを課すね、君は。
違うんだよ。だって、こんなのって言ったらあれだけど、うちの番組、無理じゃん。だって、こんなの、文字起こししたら。でも、片隅って短いし、話の内容もさ、あれじゃん。大丈夫じゃん、きっと。世に出しても。わかんない。
じゃあ何かこの番組は世に出しちゃいかんのか。
いや、どっちかっつったら出しちゃダメな気もするけど。
あれだね、もう会員限定で配信するね。
だマニアックすぎんだよ。だってこの番組。
いや、それ言ったら片隅だって映画の話とかアニメの話ばっかりやってるから、あれもマニアックだよ、相当。あっちこそ、その雑談一切やってない番組だもん。当たり前に。なんか、ワンテーマで喋るし、ゲストをたまに来てもらっても、ね、このアニメとかこの映画の話しかやってないような。これまたマニアックな番組だから。
まあね、まあそうか。
じゃあ、あとは、あれか。切れてる糸電話か。
あれじゃない？ああ、朗読の時間にやってもらえばいいんじゃないじゃん。
グリーンさん、そういうの好きそうだから、やってもらおうか。
あれこそいいんじゃない？
朗読だからね。
そうそう。
あれ、文字起こしして、問題あるのかないのかよくわからないけど、まあ、じゃあ、グリーンさんよろしくお願いします。
お願いします。やった。
やったって。
免れた。
免れるも何も。多分この回聞いたらグリーンさん何言ってんだこいつらはみたいな感じでですね。はい、思うと思いますんで。
また怒られちゃう。
断るごとに何かあるとグリーンさん名前を出して、無茶ぶりをするというね。
うん。
まあいいですよ。もうね。超人気ポッドキャスターですが、それぐらいのね。義務は果たしていただいても、罰当たらんでしょ。
本当だよ、人気ポッドキャスターであり、人気ポッドキャスターの彼女を持ってさ、リア充め。ち。
お待たせしました。今週の、うさこ毒を吐くのコーナーでした。
いや、だからもう何回も言ってるように、こんなの毒でも何でもないんだって。 こんな程度のね、毒をね、毒って言っちゃいかんよ、君。
そしたらさ、それこそ、これこそ会員限定でさ、本当に限られたリスナーだけに聞かせる、うさこ毒を吐くという番組を。
やめて、マジで。
会員限定、登録した方にはあのね、ID とパスワードをお送りしますんで、それで解除していただいたら、あなたにだけ本当のうさこが聞けますと。
今週の毒っていう。
一回100円を払っていただくと、あなたにだけ本当のうさこが聞こえますみたいな。
例えば、文章の最後にハートマークをつける女が嫌いですとか。
それはでもなんか聞くね、そういう話は。あの、女性が、あの、やっぱさ、一般論的に言ってほら、女性は女性に対して厳しいところあるじゃん。
うん、
男性が女性に対するのとか視点が違うからさ。
うん、
だから、よく言う、その女性がこう、無意識に男性にこう、媚び寄るとか、
うん、
色目を使うというの、本人が意識もせずに無意識的にやってることに対して同じ女性がピピッと反応して、なんだあいつはみたいな感じで。
うん、
とかいう話はなんか聞きますね。
うん、
男の方は、一般的にまあ、割と単純バカだから、うん、女性にその気はないでも、例えばね、その LINE でもメールでも何でもいいけど、うん、コメントでもちょっとね、文末にハートマークつけられたら、
うん、
やっぱなんかちょっとニヤリとしてしまうわけですよ。
バカだね。
いや、バカなんだよ、男。だから、明らかにね、彼女が自分にその好意を持ってるとこは、ね、あるわけないと思っても、
うん、
思っててもですよ。例えばじゃあ、マーヤさんとかが自分に、なんか文章送ってきて、末尾にハートマークがついてたら、
うん、
まさかのマヤさんが自分に気があるとかいうふうには思わないけれども、
うん、
でもなんかちょっと嬉しくなってしまうのが男の差がなんですよ。いや、なんもないですよ、別にマヤさんが、と私は。
いや、別に嬉しくない、嬉しい嬉しくないの話でもないんだよな。ちょっと違うんだよな。いや、それはね、あれなんだよ。私だって嬉しい時はあるよ。そういうさ、いや、ハートマークつけられたとかじゃなくて、ハートマークじゃなくても言葉の言い回しとか、特に用もないのに LINE が来るとか、どうでもいい話なんだけど、LINE が来るとかさ、そういうのは、それは嬉しいけど、それは人によるんだよ、だから。
ああ。
結局のところ人によるんだよ。
まあまあまあ、そうだね。
うん。そこで一喜一憂して、勝手に、いろいろ考えて、勝手に凹んで、ツイートに毒を吐くんだよ。たまに。夜中に。ぼつぼつと。
そういううさこ、毒を吐く番組をですね、ひっそりと、会員限定で、ちょっと立ち上げる企画があるのかないのかわかりませんけれども、まあそういうのやってみたら、もしかしたら、一定の需要があるのかもしれません。ないかもしれません。
え、それ、何番組でってこと、こんな番組に残して大丈夫？
いや、知らんけど。
いや、やれって言われたら、まあ、やるけど。
やるのか。
いや、やるって言われたらやるけど、できそうだけどさ、残したら敵が増えそうだよね。
ツイキャスみたいにね、録画も残さずに一過性でパーッと言いまくって、さよならだったらまあいいけど、まあ自分もそういうことよくやりますが、
うん、
まあ、ポッドキャストというところでね、残すとなるとどうしても、ある意味、当たり障りがないトークをやるか、あえて狙って敵を作りに炎上を狙ってやるのか。まあ、どっちかなんでしょうね、やっぱり。
まあ、別に敵を増やそうがなんだろうが気にしないっちゃ気にしないんだけどさ。
そうなの？
今更。今更。
あなた一体何人敵作ってきたんだよ、も
う。知らないよ、だってこっちはだって普通にさ、このキャラでさ、あっちこっち遊びに行くだけなのにさ、勝手にライバル視されてさ、勝手にやきもち焼かれてさ、めんどくせえよ、この女って思うわけ。バカじゃねえのかって。ごめん、なんと。本当にもうやめとくわ。毒がひどくなってくるから。
ということで、なかなかですね。今回の収録で、やっぱりこう、どこかでやっぱこの、毎回ね、この最近のキタキタカフェはどこかでこのポイントでうさこの、今日のうさこは、みたいなこうね、コーナー的なものを設けてるわけですが、これはまあコントロールできないからどうしたもんかだと思ってたんですが、ようやく今回のうさこのコーナーができましたんで、あ、ちょっと今日安心しました。
必死に我慢してたのに今回。
ポッドキャストというのはこういうもんで、まあ、人様に迷惑がかからなければ、ある意味何言ってもいいような世界でもありますんで、本当お気楽に、配信するなり、お気楽に聞いていただいてよろしいんじゃないかと思います。
はい。
こういったご時世ですから、 こういった得でもですね、聞いていただいて、それがストレス発散なれば、うさこもさぞや満足であろうと思いますんで。
そうそう、そういうこと。吐き出さないと体に悪いから吐き出していこう。もうみんな。
それをね、考えて今、あえて彼女は毒を吐いてくれたんだというふうに思いましょう。
そうなんだよ。さすが。さすが私。
いや。
みんなを代表してのこの毒の吐き方よ。素晴らしいね。
いや、そこさ、さすがおばさんいい風に言ってくれましたねって、そういう今、そういう今俺コメント一瞬期待したんだけど違うわけね。
あ、そこか。うん、あ、さすがおばさん。
いや、もういいです。
やるね。
もういい。もういいです。まあ、このあたりは編集でいかようにもなりますんで、私に有利になるように編集してもいいんですけれども。
いや、そこをこのまま出した方が面白いでしょ？美味しいじゃん。
これ本当皆様にお伝えしておきますけど、毎回この番組、まあ、編集で若干、当然聞き取りにくいところとか、どうしてもノイズが消せないところはやっぱカットはするんですよ。
うん。
そこはまあ、後でカットすることはあるんですけれども、
うん、
基本的に、うさこさんのコメントは基本的にカットしてません。今まで。
カットしろよ、もう。
自分の発言はちょっとくどいなとか、というところは結構切るんですよ。自分自身でパシパシパシ。うさこさんのところはさっき言ったノイズとかがよっぽどあって聞き取りにくいとかいうことを除けばですね、ほぼほぼ毎回ノーカットでお届けしておりますんで、うさこファンの皆様方、ご安心ください。
そこはもうカットしてよ。
いや、むしろしたくないな、という。
はぁ、参ったなぁ。やっちまったなぁ、今回も。
いや、みんなそれをね、期待してるわけだからさ。ね、前回のね、猫の話とかさ。
いや、猫の話なんてそんな、言われるまで忘れてたよ。何言ってんだろうと思っちゃった。
何言ってんだろう。そもそも自分が言った話じゃない。
猫ってなんだよと思ったっけ。ああ、言ってた気がするなぁって。
別にうちの今、自分がおるこの部屋の中に猫がいましたとか、そんな話ではないんだからさ。あなたの目の前に猫がいたとかいうことをこの前言ってたからですよ。
そうだった、そうだった。
そういうことで、今日の北海道は猫も出てこないぐらい寒いらしいですので。
うん。
よし、じゃあ、そうそう、もう収録から1時間ほど経過しましたので、まあ、今回は特段テーマを決めずに、もうダラダラと喋っておりますが、あと何か、なんか話してないこととかありますか？
ううん、大丈夫。毒吐き切ったから大丈夫。
ということで、身も心もすっきりしたうさこさん今なりましたんで。
はい。
何の番組だよこれは。なんかセラピーかなんかですかね、よくわかりませんが。
浄化されたよ。
よかったですね。
聞いてる方はね、ちょっと風呂オーラを。
もしお聞き苦しいと思われる方は早送りボタンをポチポチっとしていただければと思います。
そうだね。一回、ちょっと、聞く人厳選するかもしんないな。
まあまあ、それは毎回のことですんで。
うん。
じゃあタイトルにつけとこうか。今回は、聞く人を限定しますとか。
ああ、ちょっと米印でね、注意って。
注意。毒あり注意とか。
そうそうそうそう。後半毒あり注意。
はい。じゃあまあそういうことで、今回の本編は以上にいたします。
はい。
ポッドキャストやりたいと思い立ったらポッドキャスト制作指南所。
はい、エンディングでございます。
はい、
本当に今回も何の打ち合わせもなくですね、
うん、
ダラダラっと喋って、まあダラダラっと終わるという、
うん、
まあ考えてみればよくある話なんですけれども、
うん、
まあこれもなんやかんやっても、2年間やってきた実績と言いますか。
そうだね。
ねえ、最初の頃だったら絶対ね、考えられなかったんですが、まあなんとか、落ち着くべきところに落ち着いたような回となっておりますので、まあここまで聞いていただいた方はもしかしたら、毒を浴びてブラックになってるかもしれませんけれども。
すいませんね。
そういった方は、どこかで毒を吐いて、浄化していただければと思います。
やべえ、毒の連鎖してる。感染じゃん。毒感染じゃん。
確か俺番組内でネットじゃ感染しないって言ったんだけど、感染するのかやっぱり。
菌じゃないからもう毒だからこれね。
いや、もっと悪いような気がするけど。
いや、人体には影響ない。精神的には来るかもしれないけど。
まあ、よくわかりませんけれども、はい。まあそういうことで、今回のきたきたカフェはこの辺で終わりたいと思います。
はい。
今回もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。